第一夜、幽玄の彼方へ帰るという人の悲哀はどこへと向かうだろう。残される我らには一体どんな幸せのかけらが残るだろう。女の瞳は潤んでいた。小さな点滴の管が一本、彼女を保つための最後の仕草をひたむきに続けていた。けれどもはや彼女はそれを受け付けないらしかった。ただ私のことを見つめながら、最後の挨拶を交わすばかりだったのである。
もう、お別れです。
髪毛が長く伸びきって、病院の硬質な枕から滴り落ちるみたいに思われた。それは、長い歳月を伸ばしきった悲しげな姿をして、私の手元にまで寄せていたのである。それは彼女が切られることを拒んだ黒髪だった。脈拍が小さな鼓動を運びながら、この髪を伸ばし続けている間は、小さな命の証だけは絶やさないでほしい。それが彼女の願いだった。自分はそれを叶えてやった。彼女は柔らかなうりざね顔で、
もうお別れです、
ともう一度だけ私に向かってささやいた。なんだか不思議だった。太陽に愛想をつかされたような真っ白な頬から血の気がさして、ささやく唇だけが赤く燃えていた。据え置きの時計が静かに針を刻んでいた。窓際から差し込んだ日差しは、わずかな風を受けて揺れる白百合の影をベッドにまで伝えてくれた。すべてが穏やかで、すべてが安らかだった。こんな午後の日だまりの中に彼女の命が絶たれるなんて、自分にはどうしても信じられなかった。
死ぬなんて言うな。また明日も来るから。
微笑みながら答えようとしたのが、涙が出そうなくらい苦しかった。それなのに彼女はもううなずいてはくれず、
だってもうダメなんですもの、
と涙を流すのであった。潤んだような黒真珠の瞳には、深い悲しみが溜まっていた。もう挨拶を送るのが精一杯らしく、それが私を確かめるための最後の儀式のように思われた。自分はびっくりして、彼女の耳元へ口を寄せた。
死ぬな。まだ伝えたいことが山ほどあるんだ。明日また、明後日また、この病室に語り明かして、静かに静かにいつまでも一緒に暮らすんだ。だから死ぬな。
小さな刺激がもし彼女を永遠に奪い去ったらと思うと、肩を揺することすらできなかった。私はますます顔を近づけていった。
私の顔が見えるだろう、
と一心に尋ねると、彼女はちょっとだけ微笑んで、
バカね、見えるに決まっているじゃないの、
と答えてくれた。私はあまり静かなその調子にちょっとおじけづいた。やはり彼女はここで死ぬのだろうか。どうあってもそれが定めなのだろうか。
死んだら私のことなんか忘れてしまうんだろう。
こんな親密な二人の関係が永遠に断絶してしまうことが私には不条理でならなかった。けれども彼女は、
そんなことはありません。
と答えるのであった。私は苦しかった。
またいつか一緒になれるのかな
と涙をこらえながらぶっきらぼうにつぶやいた。まつげを揺らしながら彼女はしばらく考える風だった。しかしやはり伝えておこうと決心したらしく、こんなことを語り始めるのであった。
あなたは、あなたの生涯が束縛されて、その意味をなさなくなっても、それでも私に会いたいと思うのですか？
まっすぐに瞳の奥を覗き込んでくる。
そうだ。
私に躊躇はなかった。そして一言で、思いのすべてが伝わることを、私はよく知っていた。白百合の花影がまたそっと揺れたとき、彼女に残された性器が最後の気力を振り絞るみたいにして、私にささやきかけたのであった。
私が死んだら、あの白百合の腹に埋めてください。いつか二人で訪れた私たちのあの野原に、近くの浜辺には真珠貝の貝殻が転がっているでしょう。それで穴を掘って私を埋めてください。すると夕暮れの一つ星のあたりから涙のような流れ星が一つあなたの元までこぼれてくるでしょう。あなたは散らばった星のかけらを一粒すくい上げてください。たくさんの星のかけらはみんな溶けてしまうでしょう。だけどすくい上げた一かけらだけはいつまでも輝きを放つでしょう。それを私の墓印にしていつまでも待っていてください。私はきっと会いに来ますから。
自分は不安だったから、
必ず来るだろうね。
と尋ねてみた。彼女は黙ってうなずいた。それから、
いつ会いに来るんだ。
ともう一度聞いてみた。彼女の声はもう消え入りそうなくらいに小さかった。
白百合の腹に日が昇るでしょ。それから日が沈むでしょ。季節の営みを司る儀式みたいに、毎朝東の空から昇って、夕暮れに西の空へと沈むでしょう。また昇って、眺めるうちにまた沈むでしょう。それが果てなく繰り返されるうちに、季節は、再び春へと返すでしょう。そうしてまた夏が訪れるでしょう。そうやって歳月が虚しくあなたの生涯を流れていく間、あなたは待っていられますか？
私は黙ってうなずいた。私には彼女以外に生きる喜びなんてなかったからである。彼女と共にあること、それだけが私のすべてであった。世の中のすべてのことなんか、ちっとも幸福には思えなかった。ただ嫌なことばかりが広がっていた。私には地獄の日々にしか思えなかった。あるとき、あなたが現れた。あなたは生きることの意味を教えてくれた。ありきたりの幸せを教えてくれた。あなたと一緒に歩むことだけが私の生きる理由となった。だから迷わなかった。私は彼女の方を優しく撫でてやったのである。
100年待っていてください。
彼女は思い切ったみたいに囁いた。私を束縛したくないという思いと、もう一度触れ合いたいという願いが、 まるで葛藤しながら燃え尽きる最後の灯火みたいにして、その瞳は輝きを放つのだった。
100年の間、私の墓のそばに控えていてください。きっと、きっと会いに行きますから。
私はもう一度うなずいた。何かを口にしようとしても、苦しくって出てこなかった。彼女ももう話すべき言葉を失ってしまった。ただ、見つめ合ったままで涙を流していた。それは清水のように澄んだ、優しい涙だった。露草のこらえきれずに流した、朝焼けの水滴に似ていた。それなのに彼女の瞳からは、次第に輝きが損なわれ、私がどんなに覗き込んでみても、どんなに名前を叫んでみても、もう何の反応も返ってこないのだった。涙が一粒、彼女の頬にこぼれ落ちた。けれども、その頬は動かなかった。彼女は死んでいた。自分は彼女を背負って、病院を抜け出した。彼女を救えなかった。医者たちが憎らしかった。手当たり次第殴りつけて、めちゃくちゃにしてやりたいほどだった。病院なんて、もう信じないと思った。廊下は不思議なくらい静かだった。誰の姿も見かけなかった。私は悲しい靴音を立てて、彼女を運んでいった。長年、病魔に奪い取られていった肉体は、悲しいくらいに軽やかだった。私は病院を逃れると、一人でわーわー泣きながら、もう何の終分もわからなくなって、彼女を背負ったまま、あの浜辺近くの白百合の野原まで歩いていくのだった。西日は随分傾いて、遠くに広がる海浜の波前と、沈む準備を始めているらしかった。彼女の言葉を思い出して、大きな真珠貝の貝殻を拾ってきた。それはちょうどスコップくらいの大きさがあって、私に拾われるためにわざわざ浜辺に寄せていたとしか思えなかった。彼女を大きな岩のところに横たえて、彼女を埋めるために自分は穴を掘り始めたのであった。それはわびしい儀式だった。最愛のものを葬るために、己の手を汚すという行為が、重々しくのしかかってきた。悔しくって悔しくってならなかった。心が砕けそうになるたびに、私は振り返った。彼女の亡骸が、今にも目を覚ましそうなくらい、まだ生気に満ちているのだった。夕日はとっくに沈んでしまった。そうして照らし始めた月影が、小安貝の裏をキラキラと反射させるのだった。汗と涙が一緒になってこぼれたとき、湿った土の匂いが鼻をついた。私は彼女を抱きかかえた。そうして静かに土へと寝かせてやった。やっぱり、起き上がるような気がしてならなかった。何度も何度も名前を呼んでみた。肩のあたりを揺すってみた。けれども彼女はもはや月の光を浴びながら静かな置物にでもなってしまったらしく、小さな鼓動の気配すらまるで伝わってこないのだった。波音が悲しいくらいはっきり聞こえてくる。私はまた崩れ落ちるみたいにして、名前を呼びながらわーわー泣いていた。ただバカみたいになってわーわー泣いていた。風が頬をすり抜けた。 男らしさなんてどうでもいいことのように思われた。柔らかな土をかけてやった。真珠貝の裏に月の光が差してきた。それを繰り返すうちに彼女の姿は消されていくのだった。彼女が見えなくなった頃、盤上の彼方より光が兆すような気がして、ふっと振り仰ぐと、まるで見たこともないような光源から一筋の流れ星がパッとこぼれ落ちてくるのだった。フラッシュをたかれたようなまぶたを閉ざすと、光の粉が降り注ぐような不思議な感覚が伝わってきた。見開くと私の足元にはたくさんの星のかけらが、まるでコンペイトのようにして散らばっているのであった。私は慌ててその一粒を拾い上げた。星のかけらはしばらく大地で瞬いていた。それが氷で でもあるみたいに、ほどなく蒸発してしまうのだった。ただすくい上げた一粒だけが、いよいよ明るくなって、青白い炎に燃え盛っているのだった。手のひらに転がすと、魂のように暖かだった。まるで彼女の心が、生まれ変わったのかと錯覚するくらいだった。自分はそれを大切に、手頃な丸石へとはめ込んだ。それから盛り土の上にそっと乗せてやった。それが彼女の墓標というわけだった。それから自分は向かい合った岩にあぐらをかいた。それは彼女を横たえたあの冷たい岩であった。しかし、100年という歳月は、やはり実感が湧いてこない。とことんまで待ち尽くしたら、ともかくも彼女に会えるのだろう。墓標はまだ、星明かりを放ったままだった。それは夜更けにさえも、百合野を照らし出すのであった。やがて彼女の言った通り、東から太陽が昇ってきた。大きな、けれども真っ赤な太陽だった。それが真っ赤のまま西へ傾いた。それから彼女の言った通り、水平線の彼方へと落ちていった。一つ、自分は感情した。それから満天の夜空に銀河が横たわった。自分は、荒海や佐渡に横たう天の川という芭蕉の句を思い出した。その実、水平線は穏やかな海であって、ここは佐渡でも何でもなかった。自分にはそれが、わずかながらにおかしかった。しばらくすると、またからくれないの天灯が昇ってきた。そうして、黙ったままで沈んでしまった。二つ、自分は感情した。けれども、だんだん感情がわからなくなってきた。赤い太陽は毎日規則正しく、昇ってはまた下っていく。その間、百合野は一面に花咲き乱れ、あるいは緑を揺らし、最後には枯れ野へと帰っていくらしかった。それに合わせて自分の体が熱くなったり寒くなったりした。それでも赤い日は昇るのを諦めなかった。銀河はやはり横たうのをやめなかった。次第に時の感覚が無限に引き伸ばされていった。私はとうとう彼女のことをさえ疑い始めた。最愛の人の心まで疑うのは情けない。それなのに 気がつけばまた彼女のあまりの仕打ちに反問するのだった。星のかけらの瞬きは終生変わらなかった。それは私にとってたった一つの慰めだった。決して立ち上がってそこを離れようとは思わなかった。私は今でも彼女のことを愛しているのだった。ある時、丸石の下から斜めに傾くみたいにしてすっくと丈夫そうな茎がぐんぐん伸びてくるのが目についた。私はまだ悟らなかった。夜明けの大気がささやいたような気配がしてふっと顔を上げた時、目の前にまで伸びきったその先端から細長い一輪の百合のつぼみがふっくらとした花びらを開ききっていた。甘い白百合の香りがして私は不意にあの日の病室を思い出した。嬉しくなって頬から滴る涙が一粒白百合の花の上に落ちた。すると白百合はまるで石でもあるみたいにしてゆらゆらと花を揺らしてみせるのだった。
お久しぶりですね。
そんなささやきが心の中に伝わってくるような気がした。私は花に頬を寄せると清純そうな白い花びらへと優しく口づけを交わすのだった。それからまたひとしずく清らかな涙を流してみせるのだった。暁の空にはたった一つだけ明星の輝きが二人のことをいつまでも見守っているばかりだった。
百年はもう来ていたんだな。
私は初めてそう気がついた。体がふっと軽くなって私は彼女と共に空へと羽ばたいた。あの横たう天の川へと二人は帰って行くのだった。
終わり。